子のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
はい、リスナーの皆さんおはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日はゲストの方をお招きしております。まあ、リスナーの皆さんのお役に立てるようなお話を、聞かせていただくことを目的に、先輩の起業家の方を、ゲストとしてお招きしております。ご紹介します。テリア優子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。オフィステリアのテリア優子です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、テリアさん、まず最初に簡単にですね、ご自分の自己紹介を、まあ、どんなお仕事なさっているのかとか、そのあたりとか聞かせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。私は医療と福祉のコンシェルジュ、オフィステリアという形で起業させていただいたんですけれども、もともとは作業療法士といってリハビリテーションの一つで、特に高齢者さんの認知症のリハビリについて病院や施設で仕事をさせていただいてたんですけれども、認知症になってからのお年寄りに関わるよりは認知症になる前のお年寄りに関わりたいなと思って施設を卒業して、今あちらこちらでいろんな仕事をさせていただいてます。
はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、その起業なさってからどれぐらい立つんですか？
そうですね、足掛けもう11年目に入りました。
あ、11年ですか？
はい、
結構長いですよね。
あ、そうなんです
か？はい、まあ、ご自分ではなかなかそういう実感というのが
あっという間ですね。
あっという間でした。はい、ありがとうございます。実際坂本先生いかがでしょうか？11年っていうキャリアっていうのは起業家さんとしては長いかなっていうか、結構長く続けられてるのかなっていう。
そうですね、もう本当に起業してその10年以上続くっていうのはもう本当にね、かなり確率としては少なくなるので、もうそれだけちゃんと継続されてお仕事されてるっていうのは本当に素晴らしいことだなと思いますね。う
ん、はい、実際今例えば10年続く起業家さんっていうと大体割合的にはどれぐらいとかっていうのってあるんでしょうか？
そうですね、なんかよく一般的なデータで言われてるのがね、5年で 15% ぐらいで、10年で、ね、6.3% とか、もう20年続くともう 0.3% みたいな、そんな感じで言われてるので、テリアさんがね、ちゃんとそうやって独立されて、きちっとお仕事を継続されてされてるっていうのは、もう本当にそれは素晴らしいことだな
って、ありがとうございます。そういうパーセンテージ、
はい、
びっくり、自分でもびっくりしました。
そうですね、うん、そうなんです。なかなかね、皆さん知られてないんですけど、結構やっぱそれ続けるっていうのが難しいんですよね。独立してなんか会社立ち上げたりするのは結構まあ簡単とは言わないかもしれない、結構簡単なんですけど、やっぱそれを、ね、1年2年3年5年10年ってなると、やっぱなかなかハードルが上がってくるなというところですよね。
実際テレアさん、今の聞かれていかがでしたか？
本当に恵まれました。私多分いろんな方に助けていただいているので、そういう人間関係を構築してきたことがすごい助けられたなと思いますね。あっという間の11年目ではありますけど、やっぱその方々がいらっしゃらなかったら、なかなかここまではいけなかっただろうなと思います。
まあ、過去を振り返っていただいてですね、まあ、特にこれから起業したいとか立ち上げたいっていう方って、聞かれてる方って多いと思いますので、テリアさんご自身が起業された時のことをですね、こういう経緯だったとか、こういうことしたかったとか、はい、まあ、そのあたりとか聞かせていただいてもよろしいですか？
はい、まずもともとが認知症ということで、脳の活性化とかそういうことにはとても興味があったので、あとそれから人の心とかですね、そういうことが興味があったので、在職中からいろいろな資格を取ったりはしてたんですけど、じゃあその認知症になる前って言ったらどういうふうなアプローチで営業をかけようかっていうふうなこととかも考えて、例えば高齢者の前半の高齢者の方々ですね、なので老人クラブであるとか自治会であるとか、そういうことところにも営業をかけましたし、
はい、
それからそういう人たちを関わっていく介護福祉士さんへの要請っていうのも在職中からしていましたので、そういうことで声かけていただいて、 介護福祉士の養成校の非常勤講師をさせていただいています、うん、だから、高齢者さんだけじゃなくてその高齢者さんを支える人を支えられるような仕事もできまあ、やりたいなと思っていることができているのですごく自分でも今やりがいがある仕事だなと思っています。
なるほどですね。実際もともとはそういう起業をして一人でされたかった感じだったんですか、それともなんかこうやりたいことがなかったんで自分で。
そうですね、もともとこう大きい施設や事業所で20年頑張って残りの20年は自分の力を使って誰かの役に立てるような仕事ができたらなというのは漠然と思ってたんですけど、こう施設で仕事をしていく中でこう今の少子高齢化とかそれから高齢社会とか超高齢社会とかそれから介護人材の不足している現状とかっていうのはもう20年前からそれは言われていたことだったので、それに対して施設でこう来る利用者さんを待ち受けたり施設にいる職員だけを関わっていくだけよりはもっと何か大きな仕事大きな幅スパンで見て仕事ができないかなと思って、うん、それで独立することにしました。
あ、そうでしたか、うん、その大きなスパンというのはその全今まで働かれてたところではちょっとできなかったような。
そうですね、どうしても施設というと高齢者が病気になったり認知症になったりして後にご家族がもう関われなくなったあるいはご家族といるよりは施設の方が安心するとかっていうことで施設にいらっしゃるので認知症の改善とかっていうふうなことよりはそうですね、もうだから認知症にならないためにはどうするのかとか認知症高齢期を楽しめる高齢者を作るお手伝いというか関われたらなと思ってたので、ただそうなってくると高齢者だけじゃなくて脳の活性化っていうふうなことなんかでいろんな世代からそれこそ婦人最初は高齢者老人クラブが対象だったのに婦人会の方からもっと知りたいとかで、あとその婦人会の方々が自分の子供や孫が集中力が足りないとか言葉ボキャブラリーが少ないからとかっていうふうなことでお子さんの脳の活性化とかっていうふうなことで、だから今本当にゆりかごから墓場までとかっていうふうな言い方をしたらあれですけど、すごい幅は今広いですね。こうなんか小さいお子さんから終わる活動の就活の方々までなので、本当にこの方がこの人生の最後を卒業する日まで関われたらなと思っています。
だったらもうあれですよね、まあ、独立起業されたことで、まあ、本当にこうやりたかったことがよりこうできるようになったっていうような。
そうですね、高齢者に関わることといえばやっぱり介護保険だと思うんですけど、病院だと医療保険、そういった医療や介護ってどうしてもしっかりとした法律ではあるんだけれどもそこに乗らない、あるいはそこではできないことなんかが結構あったりすると、じゃあこれは誰が関わればよりこのお年寄りあるいは利用者さんやこのクライアントさんが楽しいか充実した生活ができるかっていうふうなことを考えると、やっぱ介護保険ではできないことに関わったりすることが多いので、それとやっぱ隙間産業を狙ってる感じですかね。
あ、なるほどですね。坂本先生、今のテレアさんの、まあ、過去起業された時のことを振り返っていただいたお話聞かせていただいたんですけれども、これから起業される方が、まあ、こういったところがこう今のテレアさんのお話聞かれてこう、まあ、お手本になるって言うとちょっとあれですけれども、まあ、すごくこう見習うと起業しやすいんじゃないかなっていうところとかって、まあ、たくさんあったと思うんですけども。
そうですよね。すごく素晴らしいなと思ったのが、それね、介護のお仕事ずっとされて、うん、で、普通だとね、そういう、なんだ、いわゆる、まあ、介護になられた方のね、ケアっていうのを、まあ、介護の施設されてると思うんですけど、そこの前の方にアプローチ、うん、まあ、したいって思ったのと、で、実際それを行動に移されてるっていうところで、うん、はい、これって結構簡単そうで、すごい難しいなと思って、うん、要は多分、始められた頃って、最初そういう市場がない、っていうか見えてない中でされようと思ったと思うんですけど、その辺はそこに行こうと思ったのはどういう理由っていうか、なんかきっかけみたいなんてあったんですか。
そうですね、介護保険が2000年に始まる前からこの業界におりますので、はい、介護保険の前後とかっていうことを見せていただいてると、うん、できることできないことが、まあ、見やすかったかなと、うんうんうん、なので、あ、これができたらこの人楽しいはずだけど、医療や介護では介護保険ではそこまではできないので、じゃあそこが関われたら、この人もっと 笑顔になるかな、楽しいかな。で、やっぱ介護保険とかそれから後期高齢者の医療とかが始まると、お年寄りが75歳になったらもう私は死んだ方がいいねっておっしゃるんですよ。これまで頑張ってきた方々が私死んだ方がいいねっていう業界ってなんだろうって思うと、楽しく生活して、あ、ようやく今からが青春だよっておっしゃる方も実際おられる中で、こう制度でね、できることできないことがあったりして、辛かったらもっとなんかできないかなって、最初は本当に手探りで、これはやっていいのかやって悪いのか、やってどうすればできるのか、あ、やっちまったとかっていうふうなことなんかも含めると、最初の5年間って本当に手探りだったりとか、あるいは本当にこの仕事じゃなくて先ほどの講師業とか、それから他の人材育成の仕事とかっていうふうにいろいろこう並行していく中で、すごく、うろうろしたこともありました。
そうですよね。最初なかなか、ね、特にそういうもう法律でね、決まってる分野でも、ここからは国がお金出しますよって言ってて、でそれ以外のところでね、なんかちゃんとケアをされたいと思ったっていうのは本当素晴らしいなっていうふうに思うというか、でも最初された時って、その多分皆さん一番悩まれるのって、そのどう、まあ、お金をね、いただいていくかっていうところだと思うんですけど、最初はどういったことをされて、そのお金をいただいたっていう。
そうですね、はい、最初はつてをたどってデイサービスとか、はい、それからこういった学校の非常勤講師とかっていうふうな形で、これまでの私の実績を生かせるような形でお金をいただけるところから最初にアプローチをしました。それでこの高齢者お一人お一人に、介護保険じゃないけどこういうことができるよっていうことを少しずつ関わっていくためには、これまで馴染んできた方々の中のケアマネさんとかっていうふうな形だったので、本当に今自分が持っている人材コネクションを少しずつこう辿っていきながら、この部分では講師業ができそうな人にアプローチしていって、この部分ではお年寄りお一人お一人に詳しいケアマネさんに、介護保険以外でこういうことができるけどこういうことが困ってらっしゃる方がいたらご紹介いただけますかっていうふうなことで、なので本当にこうこれまでの人間関係に助けられたなっていうのは、そういうところだなと思います。
大事ですよね、やっぱりね、ね、やっぱそれまでのやっぱ人間関係、はい、きちっと作ってるから、そうやってね、ご自身が独立されて、されても、まあ、そこから、お仕事がね、来るというか、やっぱすごく大事
ですね。やっぱご紹介いただくってすごい大事だし、責任を持たないと相手の顔まで潰してしまうので、すごくそれは気をつけています。
そうですね。で結構やっぱりね、今特になんか企業っていうと、なんかよくそのなんか、ね、ネットを使ってとか、まあ、ブログで情報発信とか、まあ、今だとそういうのがあるんですけど、ね、そうじゃない時に、ね、そういうちゃんと信頼関係作られてされてるっていうのは本当に素晴らしいなっていうふうに思いますよね。
そうですね。お話伺ってて思ったんですけれども、まあ、ちょっと言葉は適切かわからないんですけれど、起業されたときに周りの方からそういういわゆるつてとか人脈とかっていうのがあったっていうことは、それまでの過去の一切を皆さんがそうやって評価されてるってことだと思うんですよね。はい、信用できる方だ、助けてもらいたい方だっていう感じで。
そうなんですよ。だから私という人間を知っていただかないと紹介もさせ、ね、してくださらないだろうし、なのでとてもありがたいですね。これまで同僚だった方とか、それから同僚からまた紹介されたつてのつてっていう風な形でやっぱ広げていくと、信用してもらえるように気をつけています。やっぱ信用って大事だなと思いますね。
あと結構最初ね、先ほどねちょっとお話聞かせていただいて、最初結構仕事いろいろたくさん何でも受けるようにしてたって言ってたんですけど、その辺のなんか受け方のポイント、最初気をつけたところみたいなのを、はい、教えてもらえたらなと思うんですけども。
本当に最初は営業かけるっていうこともどうすればいいのかわからない状態だったので、それこそ何でもやっていう風な形でアピールしてたので、で徐々に名刺もそうだし、それから最初に見ていただくパンフレット、私のパンフレットもこういうことができます、ああいうことはできます、こういうことが得意ですっていう風に、まあ、手に取って見ていただいて、あ、だったらっていうふうなことで言えるようなパンフレットを作ったりとかっていうふうに、どうしても人の関係、対人関係の仕事なので、きちんと理解していただいて契約するっていうことを 気をつけていましたね、
うん、そうですね、なんか最初ね、うん、本当何でも、あの最初は何でも屋さんって歌ってたって、
何でもやる、何でもやります、ね、もう何でもやっていうふうに名刺にも書いてたんですけど、
はい、うんね、でそれがね、やっぱりちょっとおしゃれな感じに、コンシャルジュっていう形でね、はい、
あ、受ける世代と受けない世代があります
ね、そうですね、はい、でもね、そういう形で、そういうスタンスでね、やっぱ自分ができることで、あとね、やっぱその周りから求められてることをね、あの提供されてるって素晴らしい、
そうなんです、自営業なので、はい、ノーと言ったら次から来ないかもしれないと思うと、はい、もうやっぱノーと言えない怖さっていうのは、
はい、
そうするとやっぱこういうオファーがあるけどって言われたら、じゃあそのための資格だとか勉強とかをしていって、うん、そういうことが受けられるような、
うん、
安心してこう受けて、ね、もらえるような勉強はしましたね、
うん、
だから資格を取るための勉強よりはこの仕事ついてからの方がたくさん勉強したなって感じがしますね。
でもこれすごい大事なポイントで、結構、ね、企業前の人ってなんかとにかくなんか安全のためになんか資格取っとこうみたいな、
うん、
とりあえず取っとけばなんとかなるかで、やっぱちょっと勉強される方結構いらっしゃるんですけど、でも実際それだとね、ちょっともったいないというか、取っても結局仕事につながんないみたいになると思うんですけど、ね、実際お仕事をいただく中で勉強して、
ね、そうですね、うん、前職にいた時もでも、はい、何か役に立ちそうな資格はというふうなことで、うん、だから周りはちょっと私のことを資格フェチだと思う、資格マニアだというふうに思ってた部分もありましたね、あれやこれや、でもそれが随分役に立ってるし、
うん、
役に立たないことも役に立ってる感じがします、
うんうん、そうですよね、やっぱりそういう、ね、あのまあ、過去やってきたことっていうのがね、あの全部、まあ、今の仕事に役立ってきたりとかって、
はい、本当に本当に
すごくありますよね、うん、いや素晴らしいと思います、
うん、はい、そうですよね。今お話伺ってて思ったんですけども、まあ、その、まあ、断るとそれより先がないっていう、あったと思うんですけども、とは言ってもですね、なんか、だから、いやいや、やりたくない仕事も引き受けてたっていうような印象を受けてなくてですね。
はい。
まあ、好きな仕事の、まあ、やったことないことだから、その好きな仕事の幅を広げるっていう意味で、ノーと言わなかったっていうようなスタンスでずっと、今までされてきたのかなっていうような印象をすごい受けたんですね。
はい、ありがたいことにやっぱり好きなこととできることが並行してやっぱ自分の中にあるなっていうのはありますね。
いいですね。
なので、ただ介護保険で賄えることだとか医療保険で賄えることだとか、うん、私よりもさらに専門の方がいい場合っていうのはそういうところにつなげるまでもさせていただいているので、
うん、
何でもかんでも無責任に受けるということはしないように、
うんうんうん、
なので一番最初の私はこういう仕事をします、こういう仕事ができます、こういうことが得意ですということがきちんと理解していただけるようにっていうのは心がけてはいました。でもおかげさまで今のところやりたくない仕事だったけどやったっていうことはありがたいことに11年ないので、
あ、はい
はいはい、助かっています。
すごくなんか企業家の方、まあね、いろいろ苦労もされてると思うんですけれども、大変なこともあったと思うんですけれども、でもある意味その起業された方としてはすごく何て言うんでしょう、望ましいって言ったらですけども、
そうですね、やっぱりあの自分がね本当に多分好きなことをされてる感じがすごく伝わってくるんですけど、
おかげさまで、はい、
そうですよね。え、逆にそのなんか起業してみて、逆にそのなんか一番辛かったとか大変だったこととかって何かありますでしょうか。
そうですね、高齢者さんが多かったの、まあ、今はもっと障害をお持ちの若い方々にも関わってますけれども、高齢の方々ってどうしても、明日会えるかわからないというのが、若い方々よりも可能性としては高いので、お約束してて、あと2週間後には一緒にどこどこに楽しみに行きましょうというふうなことが叶わなかった時とかっていうふうな形で、ああ、残念だなと思うこともありましたけど、ご家族から、2週間後のあれをすごく楽しみにしていた中で人生を卒業したよっていうふうなことを伺うと、あ、楽しい気持ちのまま人生を卒業する一つのきっかけになったかなとも思いますしね。
確かにね、うん、そういうやっぱりいろんなね出会いと別れじゃないですけど、
そうです
ね、やっぱりあります
よね。本当に一期一会がとってもすぐそばにある仕事だなと思いますね。
そうですね、ちょっとテリアさんに聞いてみたい。え、それテリアさんがやっぱお仕事する中でその一番大事にしてるその、まあ、信念とか志みたいなそういうのがあればちょっとなんか教えてほしいなと思うんですけれど、
仕事を受けるときには、
はい、
期待、相手の期待以上のことをさせていただこうと常に思っ ってはいます。あとは今お伝えした次はないかもしれない、これ一期一会もそうですし、やっぱり信頼を損ねてしまったり、良かれと思ってやったことが相手の気に触ればもう次回のオファーはなくなるので、そういった意味では運と観察して、運と優先順位を考えて実行していく、でさらに次を考えていくっていうふうなことは常に意識して仕事をしようと思ってます。まあこれは例えば学校の非常勤講師もそうですけど、きちんとお伝え、自分が授業したようだけじゃなくて相手にきちんとどれだけ分かっているかを常に考えて、一人一人の学生さんの良さを引き出せていってフィードバック、他の専任講師にフィードバックして、また次の学年も依頼を受けないといけない
と、そうですね、仕事がね、なくなっちゃう
という、続けていって楽しい仕事は続けていきたいですし、
ああでもそういうね、ちゃんとね、常に相手が求めてることっていうのを、まあ、期待を上回れるように、お仕事として、まあ、常に考えながら、はい、そこに真剣に向かわれてるっていうのが、やっぱり続けられた、まあ、秘訣というか、ですかね、
はい。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。もしあればなんですけれども、このラジオを聞かれてる方で、テリアさんみたいに起業したいっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、はい、テリアさんにお仕事頼みたいっていう方いらっしゃる、どうしたらよろしいとかありますか？
そうですね。今までこうラジオとかは出てないので、例えば見も知らぬ方からのこうオファーっていう形というよりは、今までつてのっていうふうな形で、こう、なんていうんですかね、職種を伸ばしていったので、ごめんなさい、今すぐこうした方がいいとかはないですけど、お電話いただければ。
確かに
した、はい、ぜひ前向きに対応させていただきます。
ぜひぜひ、もしね、あれだったらお電話番号もね、お伝えいただいてもよければ大丈夫。
ありがとうございます。はい、ただ私、沖縄県で多分3本の指に入る電話取らない女っていう。
あ、そうですね。
もし、テリアさんに、はい、お仕事をご依頼されたい方あればですね、はい、立身財団のホームページからですね。
ありがとうございます。
は
い、
もしくは、まあ、オフィステリアで調べたら、はい、
更新してないので恥ずかしいです、
ね。はい、そうですね、はい。
お電話番号これ伝えてよろしいんですか？
もし、はい、大丈夫であれば。
はい。オフィステリアの電話番号は、0906866-1965 です。まずは留守電か、あるいはショートメールなどをいただけると、優先してお話しさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。電話は、取らないんじゃないですよ。取れないんですけど、ね。
はい。
恐れ入ります。恐れ入ります。
返事は必ずしてくれる、はい、というところですね。
もうレスポンス早いですよ。
はい。
わかりました。ありがとうございます。はい。ではですね、ちょっと短い時間ではありましたが、テリアさん、いろいろためになるお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。
とんでもない、ありがとうございました。お役に立てましたでしょうか。はい、ありがとうございます、
は
い。
ありがとうございます。はい。ではですね、今日のラジオ企業塾はここまでになります。今回の内容があなたの企業の成功に立ちましたら、嬉しく思います。で、この番組ではあなたの企業のお役に立てるように、ご意見ですとかご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただきまして、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功のお役に立てる内容でお届けいたします。では坂本先生、テリアさん、今日はありがとうございました。は
い、ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの企業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本のりっ子への質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は、世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。